皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今回でね、2017年の放送は最後になります。今年もね、なんとか無事に終えることができるのかなというようなところが、ありますけれどもね、皆様方と一緒にこの1年、放送できたこと嬉しく思います。ちょっとね、最後ですので、今日は1年の振り返りをね、やってみたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。はい、まあね、いろんな内容をお伝えしてきたのですけども、今年2017年も暑い年だったかな、まあ世界全体でね、思います。2014、15、16とね、観測史上最高記録を3年連続で更新してきたということで、本当に異常な高温が続いている中で、2017年もね、おそらく2番目か3番目の暑い年になるんじゃないかというようなところでね、ちょっと、日本では冬あた、ね、この、11月12月寒かったりしたこともあるんですけども、地球全体の、ね、平均気温ということであれば、やはり高温傾向が、続いているというような年だったというようなことがあります。で、2017年といえばですね、なんと1997年 COP3 から20年ということで、京都議定書採択20周年というね、そういう記念の、年だったということが、あります。ということはですね、私たち気候ネットワークももう20年近くになるんでってことで、2018年の4月にはね、丸20年を迎えるということですけれども、国際的にはですね、京都議定書を基盤にして、そこから、パリ協定ができ、新しいね、世界に変わっていくだろうというようなところに来ていますね。で、そういう中で、COP23 気候変動枠組み条約のね、第23回目の会議はドイツのボンで、開かれたということがあります。で、これは本当にトランプさんが離脱表明をして初めての、会議、それから、パリ協定発効した後ね、2回目の会議にはなるんですけれども、そういう重要な会議でもあり、本当にパリ協定がね、どういうふうに進んでいくかっていうようなところが、問われていたところです。で、そういう中で、トランプさんの影響っていうのはあんまりなかったというか、逆にアメリカの、州や企業、市民の力、底力なんかが示されたというようなところも、あったりですね、パリ協定そのものは、いろんな課題もありつつ、いわゆるタラノワ対話ということで、みんなで一緒になって、対話をしていこう、そして、ルール、をちゃんと、作っていって、2018年の12月には、決めましょうよというようなところに一歩近づいた会議だったんだろうなというふうに思います。で、世界的にはですね、やっぱり再生可能エネルギー 100% の動きがドーンと進み、また、確認できたみたいなところがね、あったのかなというふうに思います。私たちもね、ずっと再エネ 100% っていうのは可能なんだというようなところで、お伝えはしているんですけれども、それがもっともっと現実的になってきて、企業が参加する RE100 というね、イニシアティブにも日本の企業が3社、参加をするとかですね、本当に太陽光発電がね、1キロワットあたりに2、3円になるとかですね、本当に再生可能エネルギーが世界のエネルギー事情を変えるということの、確信が、持てるような動きが起こってきたということなんですね。で、そういう中で、じゃあもう古い、化石燃料からもう撤退していこう、特に、化石燃料の中でも CO2 排出量が多い石炭はやめていきましょう、それには投資しませんっていうようなね、そういう動きも加速されてきた、年だったんだろうなというふうには思うんですけれども、再エネ普及も今一つもどかしいな、それから脱石炭からちょっと逆行してるっていうような世界 と日本の乖離が目立った、年だったんじゃないだろうかなというのが、印象に残っているところがあります。まあね、このあたりCOP23 でも化石賞を受賞するとかですね、まあ、そういうこともありますし、テレビなんかもね、随分と日本がもう取り残されているよというような言い方、企業はどうすればいいんだ、それから新聞なんかでもね、環境後進国っていうことで、まあ、日経新聞のね、一面に出て、しまったということなんですが、私たちもですね、企業の人と、すごく取り組んでいる企業の人とお話をすれば、いやいや、企業もね、ちゃんと先を見据えて動いてるんだ、というな、楽観的なところもね、お伝えは、していただくんで、そのあたり、世界と日本の乖離はあるけれども、動くところは動いているのかなという実感もあることはあります。で、気候ネットワークはね、これまで通り国際交渉にも参加をし、いろんな調査研究提言もし、イベントもね、いくつか、行いました。6月にはね、総会があり、まあ、NPO 法人ですので総会があって、それと同時に、パリ協定時代の市民のアクションと社会のルールというね、シンポジウムを東京で開催をしました。それから私たちだけじゃないんですけれども、他のね、NPO、NGO と連携をし、市民、地域、共同発電所、全国フォーラム、福島、ね、まあ、原発事故のあった福島で、市民、地域、共同発電所の全国フォーラムをね、開催しました。これは本当にね、内容もいろいろ、こう、ね、最新動向があり、こう、新たな、動きもありね、元気づけられる報告がたくさんあったのかなというふうに思いますけれども、市民地域共同発電所、作りね、これは我々非常に重視をしてますので、そのあたりが一歩前進できたところかなというふうに思います。それからまあ、12月に入りましてもですね、つい、先般、京都龍谷大学で市民が住める温暖化防止2017開催をし、まあ、これも最新の動向が共有できたというようなところがあります。自然エネルギー学校京都もね、開催をしました。こちらも毎年開催をしているわけなんですけども、自然エネルギーを普及する担い手作りということで、市民共同発電所作りね、どうやったらできるかということにこうね、テーマを絞ってやったところがあります。それから私たち NPO ということで、認定 NPO ということなんですよね。まあ、ある一定の基準に認められていて、まあ、気候ネットワークに寄付をすれば、それが税額控除の対象になるというようなこともある、まあ、メリットがあってですね、私たちは京都府から、まあ、それを受けるということで、まあ、京都府の認定では第1号だったのが、今年ですから、5年の、まあ、最初の認定を終えて、契約じゃなくて認定更新がね、あったわけなんですが、これも無事ね、更新されましたので、引き続き、特定非営利活動法人 NPO 法人気候ネットワークが、認定 NPO ということなんで、まあ寄付をしていただくと税額控除の対象になるということなんで、引き続き、寄付をお願いしたいなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。はい。まあ、個人的にはですね、まあ、パワーシフトなんかもありまして、電力会社は当然、まあ、変えて、今年も変えたというか、すでにもう2回変えてしまったんですけれども、パワーシフトキャンペーンの中で、電力会社ね、環境に優しい再エネ中心の情報公開をしている電力会社に変えましょうというようなところでですね、まあ、キャンペーンがあってですね、今年いろいろ、まあ、事業者の取り組みなんかも進んできたかなというふうに思いますし、パワーシフトキャンペーンが紹介している電力会社も、少し増えまして、つい最近できたパンフレットでは24社が掲載をされていると。パワーシフトキャンペーンが、まあ、推薦できる、ね、今はまだ再エネ 100% ではないけど、それを目指していたりですね、情報開示をしたり、ちゃんと地域のことを考えていたりというような電力会社が、まあ、24社になった。それをね、そちらに変えていきましょうというね、活動もどんどん進んでいるようなところがあります。はい。そういうところでですね、まあ、今年私もいくつか原稿を書いて って、まあ、あの一冊の本になったというよりはあの本の中の一部なんですけども、レイチェル・カーソンに学ぶ現代環境論という、ね、本が、まあ、発行されたというか、そんな中で私たちは私がですねエネルギー温暖化問題から環境を考えるという、章を執筆したということがありました。それからつい最近できたばっかりのね、公衆衛生という雑誌があってですね、その12月号に地球温暖化対策2020年以降の新たな国際枠組みという特集がされていまして、これあの、8人の専門家が、温暖化に関してそれぞれの専門的な、内容を書かれているということで、気候変動対策の国際交渉の概要とかね、パリ協定、その特質と課題、地球温暖化の要因と社会への影響とかね、気候変動と、水水災害、そういうようなね、本当にこう一番新しい情報そして、分析が、あるわけなんですけども、その中で私が、まあ脱炭素社会に向けた市民のチャレンジということで、まあ、気候ネットワークの、ね、活動なんかも紹介しつつ、新しく2020年以降どうしていくんだろう、市民がねどうチャレンジしていくんだろう、あるいは、まあ、公衆衛生の観点からどう考えればいいんだろうかなというようなところでですね、まとめた冊子が出ておりますのでね、まあ、なかなか普通の本屋さんには売ってないかもしれませんけども、関心があれば、公衆衛生12月号をね、まあ、読んでいただいたら、この、いろんなね、専門家による、まあ、文章、原稿っていうのはね、こうね、勉強になるんじゃないかなというふうに思っているところですので、ぜひ、まあ、読んでいただけたらいいかなというふうに思います。はい。ということでですね、まあ、今年もいろいろあってですね、温暖化問題、なかなかこうね、厳しいなというようなところがありつつ、いや、でも世界ね、パリ協定があって、変わっていくんだ、再エネ 100% で変わっていくんだというようなことが、起こった年かなというふうに思いますが、アル・ゴアさんの映画ね、不都合な真実の、パート2がね、まあ、上映され、公開されたっていうことを、日本で公開されたっていうことなんですが、もう一つ、こうね、話題にならなかったり、上映期間も短かったっていうようなことが、ちょっと残念だなというふうには思うんですけれども、まあ、また今からでもね、見れる方は見てほしいなというふうに思います。本当にこうね、温暖化の脅威、変わりつつある社会なんかがしっかりとね、伝えられる、映画じゃないかなというふうに思いますけれども、まあ、そういう中で私たちがですね、やっぱりまあ、当然不都合な真実っていうのはあるんですけども、実は、温暖化対策をすることによって、もっと生活の質が向上したりね、あるいは地域社会が元気になったり、もっともっとね、良い社会を築けるんだというような、好都合な真実っていうことがあるんじゃないかなというふうに思うんですね。あるいは逆に、まあ、好都合な真実を増やしていくというような取り組みをしていかなきゃいけないのかなというふうに思って、2017年の放送を締めくくらさせていただきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りしました。それでは、良いお年をお迎えください。さよなら。